本日の聖書の箇所は出エジプト記2章16節から25節です。旧約聖書101ページ、出エジプト記2章16節から25節です。聖書朗読は順次進めていきたいと思います。モーセはエジプト人を撃ち殺したことによってファラオの怒りを買うことになりました。かつてヨセフがしたように同胞たちを救いたいというその志がかなわず、夢破れてエジプトを立ち去らなければならなくなりました。それからモーセの身に何が起きたのか、また神はどのように関わっておられたのか、今日の箇所から知ることができます。まず16節の前に15節から読みします。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオの元から逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。エジプトから逃れたモーセは何日かかったのか分かりませんが、ミディアンの地にたどり着きました。おそらく500キロ近い道のり、もっとかもしれません。ミディアンとはミディアン族のことであり、元をたどればアブラハムとそばめケトラの間に生まれたミディアンに遡ります。アブラハムはそばめの子供たちをイサクから遠ざけるため東の方に行かせました。その子孫であるミディアン族の住んでいた土地はシナイ半島の右側、シナイ半島は左がスエズ湾、右が赤羽湾に挟まれていますが、その赤羽湾の向こう岸にあるアラビア半島の北西部分にあったと基本的には考えられています。現在ではサウジアラビアの北西部分、一部ですね。アラノを旅してきたモーセが井戸を探したのは当然のことです。古代オリエントにおいて井戸はその土地の目印、ランドマークでした。地元の人々が水を汲みに集まる場所であり、旅人たちが最初にたどり着く場所であったため、井戸は旅人と住民が最初に出会う場所でした。アブラハムのしもべとリベカが出会ったのも井戸でした。ヤコブとラケルも井戸で出会いました。シエスもサマリアの女と井戸で対話をされました。モーセにはどのような出会いが訪れたのでしょうか。16節から17節までお読みします。さてミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちは父の羊の群れに水を飲ませに来て、水を汲み水胸に満たしていた。その時羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がって娘たちを助けてやり、羊の群れに水を飲ませた。このようにモーセはミディアンの祭司の7人の娘と井戸で出会いました。彼女たちは父の羊を世話しており、水を飲ませようとしていたところ、他の羊飼いたちの妨害を受けました。順番を待たずに自分たちの羊に先に水を飲ませようとしたわけです。どちらも同じ羊飼いですが、後からやってきたのは男性の羊飼いたちです。7人の姉妹でこの仕事をしていたため抵抗することはできず、そのような扱いを受けていたということでしょう。 その時モーセは立ち上がって彼女たちを救い、女性にとっては特に重労働であった水汲みも代わりにしてあげました。40歳の頃のモーセの人柄を垣間見ることができます。見て見ぬふりをせず、虐げられている人を助ける、そのような正義感を持つ人でした。またエジプト王家でおそらく武術などを習って鍛えられていたのかもしれません。乱暴な羊飼いたちを一人で制し、また水汲みまでしてあげたことを考えると、かなり屈強で健康的な男性であったということがわかります。この出会いがモーセにとって次の40年間の生活を決める転機となりました。18節です。彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちの父は驚いたわけです。その日に限って早く帰ってきたからです。早くというのは急いでという意味でもあるので、彼女たちは急いで駆け足で早く報告しようとして帰ってきたのかもしれません。あるいは他の羊飼いたちに順番を抜かされ妨害されるのは日常茶飯事であり、いつもより帰ってくる時間がずっと早かったということかもしれません。その両方の可能性もあります。19節と20節をお読みします。娘たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助けてくれました。その上その人は私たちのために水汲みまでして羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事を差し上げたいのでその人を呼んできなさい。娘たちはモーセに助けられたことを父に報告し、父はそれを聞いてモーセを呼んでくるように告げました。この父ミディアンの祭司レウエルについては後の18章の記事を読むと、この人は知恵深い人物でありモーセの助言者となり、また理解者となったということがわかります。また祭司であったというその宗教がどのようなものなのか、アブラハムの子孫としてアブラハムの神を崇めていたのかどうかまでは分かりませんが、少なくとも18章においてはイスラエルの神主を認め神を恐れる人物であったということも分かります。モーセは決断を下しました。21節から22節です。モーセは心を決めてこの人のところに住むことにした。そこでその人は娘のツィポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。モーセはその子をゲルショムと名付けた。私は異国にいる寄留者だと言ったからである。こうしてモーセはミディアンの地に定住し家族を持つことになりました。ミディアン人の娘ツィポラと結婚したことは何も御心に反するようなことではありませんでした。後の約束の地においては清さを保つため異教の異民族との結婚が禁じられました。しかしこの時点ではそういう状況ではありませんでした。またアブラハムの子孫同士の結婚でもあったわけです。このようにしてモーセは安住の地を見つけたかのように見えます。しかし注目すべきは生まれた子の名前の意味です。私は異国にいる寄留者だ。 これは名前の文字通りの意味というわけではなく、その名前にモーセが込めた意味を表しているわけです。それはこの時のモーセの心の叫び、モーセの心情の赤裸々な告白です。ですから息子のことではありません。モーセ自身のことを語っているのです。私は異国にいる帰流者だ。異国とは今いる場所、ミディアンの地のことです。帰流者とはよそ者ということです。私は異国の地、ミディアンの地にいるよそ者である。望郷の思いが感じられる言葉です。モーセのふるさとはどこでしょうか。それはエジプトですね。エジプトに生まれ、エジプトで育ちました。エジプトに両親や兄弟がおり、同胞たちもそこにいました。そこからやむを得ず志半ばで逃げてこなければなりませんでした。それなのに遠い異国の地で暮らさなければならないというモーセの苦悩がこの言葉に吐露されているのです。しかしです、内容の先取りになりますが、神に召されて40年後に再びエジプトに使わされた時、この言葉の意味するところはもはやモーセにとって変わっていました。モーセはエジプトに戻り、ようやく故郷に戻ることができたと、そのようには言わなかったのです。その時にはモーセにとってエジプトこそが異国の地となっていたのです。モーセは同胞たちに対して約束の地を指さしました。モーセにとって、モーセと同胞たちは異国の地、エジプトに住む帰流者であるという認識へと変えられていたのです。そのように考えますと、モーセがミディアンの地で過ごした40年間にどのような意義があったのかということを伺い知ることができます。19節で娘たちは一人のエジプト人が助けてくれたと報告しました。モーセは誰がどう見てもどこから見てもザ・エジプト人であったのです。モーセはきらびやかなエジプト王家の一員でした。エジプトの大都会で生活してきました。そのモーセが土にまみれて野山を巡り回る羊飼いへと変貌したのです。モーセは最初の40年をエジプト人として過ごしましたが、次の40年をかけてエジプト人であることをやめたのです。前回も引用しましたヘブル人への手紙11章27節にはこのようにありました。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。信仰によってエジプトを立ち去ったのです。モーセは神への信仰のゆえにエジプトを立ち去り、エジプト人であることをやめました。もはやモーセの故郷はエジプトではなく譲りの地、乳と蜜の流れる地となりました。そのようにしてモーセはまず自らがエジプトを立ち去ったからこそイスラエルの民をエジプトから連れ出すという使命を受けることができたのです。その整えができたのです。そのように準備をされ、準備をすることができ整えられたわけです。 モーセが40年かけてそうしたように私たちも学び続けていく必要があります。私は異国にいる帰流者であるということです。そうであればこそ私たちもモーセと同じように先に出エジプトを果たした者として聖なる祭司として人々をキリストの身元へ導くことができるようになるのではないでしょうか。もしまだエジプト人であることをやめることができていないなら、今の世にふるさとを見出しているのなら、その使命を果たすことは難しくなってしまうでしょう。地上では旅人であり、帰流者であり、私たちの国籍は天にあるということをいよいよ学び続ける私たちでありたいと願います。私は異国にいる帰流者だ。ですからこの言葉はモーセにとっては苦悩のトロであると同時に信仰の告白の言葉でもあったのです。さてこのようにしてモーセはエジプトにいる同胞たちの苦しみに思いを馳せながらミディアンの地で長い年月を過ごさなければならなくなりました。しかしなお希望を捨てず信仰によって歩み、同胞たちのことを忘れることはなく、目に見えない神の御手のもとに置かれていました。モーセにとって将来は不透明でしたが、すべてを神に委ねて過ごしたのだと思われます。そしていよいよ神の御業がなされる時が近づきました。23節です。それから何年もたってエジプトの王は死んだ。モーセを殺そうとしたファラオが死んだことによりエジプトに戻りうる状況となりました。マタイの福音書でも似たようなことがありました。幼子イエスがヘロデ王の死によってエジプトからイスラエルに戻ることができたわけです。二つの出エジプトの間にある類似点の一つです。その状況が生まれた中で神が行動を起こされた理由が次にあります。24節までお読みします。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。おそらくイスラエルの民は100年近くか、あるいは100年以上か、エジプトの区域に服していました。その間彼らの叫びは神に届いておらず、今になってやっと届いた、そういう意味でしょうか。もちろん違います。最初から彼らの泣き声は神に届いていたのです。それは神学的に言えることですね。私たちは聖書に記されている神のなさることを人間のすることと同じように理解してはいけないのです。神が私たちと同じように時間軸に縛られているかのように解釈すると間違えてしまいます。神は時間を超えたお方です。ですから100年経ってやっと届いたということではなく、最初から神は聞いておられたのです。彼らの嘆きを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされました。これについても同じことが言えます。人間の思い起こすと同じではないのです。 神は長い間忘れていたけれど今になって思い出したという意味ではありません。時間を超えて存在し働いておられる神が契約を思い起こされたのです。あえて時間軸の中での表現を使うならば、永遠から永遠に至るまで神は契約を思い起こされたのです。神は決して契約をお忘れになりません。その契約は常に有効です。その効力が失われることはひとときもないのです。したがってこれは忘れないように覚えておくというような消極的な動機による行為ではありません。例えば私たちの場合も毎週日曜日に、今日もそうですが、パン裂きを行います。神との契約を思い起こすためにそうするわけです。それは単に忘れないため、もちろんそれもありますが、それだけではありません。パンを取って食べ、自分の手で取って食べ、杯を飲み、五感をフル活用して積極的に能動的にキリストのご人格と御業を思い起こそうとするのです。それは神との交わりであり、また礼拝として行われます。誰かに言われたから思い出してするという類のものではありません。ましてや神が思い起こされるということは、それはご自身の主権に基づく一方的な恵みの御業であるわけです。そして契約というとある場合は非人格的で冷たいものであるという印象を受けることもあるかもしれません。しかしそれは偏見です。アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を神は思い起こされました。名前も顔もない相手との契約ではありません。アブラハム、イサク、ヤコブという神の寵愛を一身に受けた三人との契約です。それぞれの生涯で起きたことのすべてを神は覚えておられ、一人一人とご自身との蜜月な関係を覚えて思い起こしておられるのです。神はアブラハム、イサク、ヤコブを愛され、特別な祝福を注がれました。その契約に預かっているということは、イスラエルの民一人一人に同じ愛と祝福が注がれるということを意味するのです。その契約を思い起こすとは単なる心の中の行為ではありません。神が契約を思い起こされるときには必ず行動が伴います。すなわち神が契約を思い起こされるということは、救いの御業が行われることを意味します。その御業が三章から具体的に始まっていきます。神はホレブの山でモーセにご自分を表し語りかけ、民をエジプトから導き出すように命じられました。また神は契約を忘れることなく思い起こすお方であられるので、主イエスをメシアとして使わし、私たちにも救いの道を開いてくださいました。ご自分の一人子をお与えになるほどに愛してくださったのです。最後の25節は24節とつながっています。神はイスラエルの子らをご覧になった。 神は彼らを御心に止められた。アブラハム、イサク、ヤコブとの契約、そのヤコブの子孫がすなわちイスラエルの子らです。父祖たちに向けられた神の愛がそのままイスラエルの子らにも向けられているのです。また24節では、彼らの嘆きを聞きとありましたが、こちらではご覧になったとあります。神は嘆きを聞かれただけでなく、彼らの苦しみをご覧になっていたのです。ファラオの娘がカゴの中の赤ん坊のモーセを見て、その泣き声を聞き、かわいそうに思い、水の中から引き上げたように、神はイスラエルの子らの叫びを聞き、ご覧になり、御心に留め救いを実行してくださいました。また24節では、契約を思い起こされたとありましたが、25節では、神は彼らを御心に留められたとあります。直訳すれば、神は彼らを知られたとなります。知るという動詞が使われています。神はご自分の民の一人一人のすべての苦しみを知っておられたのです。苦しみに限らず、彼らのすべてを知っておられたのです。これにはもちろん知識を持っているという以上の意味があります。彼らが神のものとされ、神の力強い御手の下に置かれていたことを意味します。神が彼らを選び深く愛しておられたということを意味します。以上のように、神は聞き、ご覧になり、思い起こし、知られた。そのように4つの動詞が畳みかけるように用いられることで、イスラエルに対する神の強い関心が最大限に強調されています。強い関心という言葉では足りないでしょう。それは神の真実であり恵みでした。契約に基づく真実な愛です。神は決して契約を忘れにならないのです。契約の必要性がいまいちよくわからないという場合には、地上の国家における国籍について考えるといいかもしれません。私たちは普段意識しなくても国家との契約関係にあります。ですから国籍を持っているわけです。契約がないということは国籍がないということになります。国民としてのありとあらゆる権利を失うことを意味します。参政権を失うだけではなく、財産を所有することも、生命の安全が保障されることも、すべて法的な根拠を失うことになります。国籍がなければもちろん外国に旅行したり暮らしたりすることもできません。それと同じように、神との契約関係がないとすれば、それは天に国籍がないということになるわけです。天にあるすべての霊的祝福を受ける根拠を失うことになります。御国の相続権がないということになります。契約は伴わなくても、ただ神に愛されていればよいということになりますと、それは一般恩寵としてすべての人に向けられている神の愛を欲しているだけということになります。救いを求めていない、救いを受け取ることにはならないのです。契約がないということは、 天の国籍がないということであり、救いがないということを意味します。すべての人が神との契約を必要としているのです。すべてのキリスト者は信仰によるアブラハムの子孫とされました。キリストによってアブラハム契約は真に実現し完成されます。キリストを信じるすべての人がその新しい契約に預かっています。神は罪と死の奴隷であった私たちの叫びを聞かれ、その悲惨さをご覧になり、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こし、ただキリストにある一方的な選びをもって私たちをも御心に留めてくださったのです。知ってくださったのです。世界のもといの置かれる前から知り選んでくださいました。この契約に基づく真実な愛が私たちにも向けられているというこの奇跡を今日共に覚えたいと思います。信仰によって生きるというその歩みを持ってこの神の恵みに応えていくことができれば幸いです。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、契約を思い起こす神、ご覧になる神であられるあなたの御名を賛美いたします。遠く離れていた私たちをもアブラハムの子孫とし、契約の民、聖なる国民、祭司の王国としてくださった恵みを感謝いたします。モーセが苦悩の中に置かれても信仰によって歩み続けたように、私たちもまた、私は異国による帰流者だと、異国にいる帰流者だと常に告白し、天に国籍を持つ者として歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。